にちは、ヘバラギです。第109回目の放送は、おしゃれしなくていい自由があって初めて好きでおしゃれできるというテーマでお話をします。はい、このタイトルですね、ある書籍に出てきたセリフというか話なんですけど、その書籍がフェミニストってわけじゃないけどどこか感じる違和感についてというものです。で、韓国のパク・ウンジさんが書かれたものだそうで、それが日本語訳されて本屋に並んでいて、まあね、タイトル見てパッと気になったので買っちゃいました。で、とにかくね、この本もう分かる分かる分かるの連続で、すごい、なんだろう、私はとても良かったです。なんかこうね、書籍の名前にもあるように、フェミニストって名乗るのもあれやけど、でも考え方的にはフェミニズムっぽいものを持っていて、で、なんかこう男女の、不公平感について感じるところがあるっていう人の考えがギュッと詰まってるなって感じです。で、まあ、フェミニストって名乗るのがちょっとこの人もなんだかなと思ってる理由が、やっぱりフェミニストっていうとすごい社会運動家みたいなイメージになってしまうし、フェミニストっていうのを自ら名乗ることで、なんかありとあらゆる攻撃をやっぱり受けてしまうっていうところが、まあ、フェミニストを名乗りたくない理由として挙げられていて、わかるなと思いました。なんか私もフェミニズム的な考えを私は持っていますっていう表現はするんですけど、フェミニストですっていう言い方はまあしてこなかったし、やっぱり避けてたんですよね、自然と。で、なぜかっていうと、やっぱりフェミニストっていう言葉を使うことで、まあ繰り返しなんですけど、すごい女性の地位向上みたいなところに一生懸命運動してるみたいな人に見えてしまうんじゃないかっていうのがあって、なんか使えなかったですね。なんで、まあ、この本のタイトルがすごく気になったっていう理由になります。で、今回お話ししたい話は、まあ、いろいろね、これわかるって話あったんですけど、そのうちの一つを抜粋して、お伝えします。で、なんていうか、女性だけねお化粧することを求められたりとか、男性に比べてこう結構比較的綺麗でかつ若くいることを求められるっていうのがあると思うんですよ。なんか男性はあくまでも清潔感さえあればいいみたいな、ヒゲ整えて眉毛整えて髪もさっぱりさせて、で、シワのない服を着ていれば、まあとりあえず普通に OK みたいな、合格点は出るみたいな言われるじゃないですか。全然女性との、なんだろう、その合格ラインが違いすぎるってことは、まあ誰しも感じてることだと思うんですよね。やっぱり女性は化粧してなかったら、それだけで社会的にこうマナー違反って言われたりするし、なんかやっぱり髪の毛も、まあ、人によりますけど、ある程度長さがあったりする分ケアも大変だし、肌も綺麗じゃないといけないし、で、太っていてもダメだしとか、制約がすごい多いと思うんですよ。で、なんかただこれって、なんだろう、そういうことを私たちは強いられてるんだっていう主張に対して、いや、あなたたち自分がしたくておしゃれしてるんじゃないのって言われることって結構あると思うんですよね。まあ、そういうやり取りとか、なんかツイッターとかでも喧嘩してる人たちいると思うんですけど、なんかそれに対してこの人が回答してるのが、この私の今回のテーマにした、おしゃれしなくていい自由があって初めて好きでおしゃれできる、なんですよね。で、私はこの発想が正直あんまりなくて、というか言われてみればそうだな、なんですけど、なんかうまく言語化できてなくて、なんですごいすっきりしました。で、なんかそれで私が思ったのが、こう東南アジアの国とかね、まあ、旅行で行ったりとかいろいろこうしていて、結構まあ女の人でもノーメイクの人とか全然普通にいるし、服装もすごいラフで、なんか日本人とか、まあ、韓国人とかってね、バチバチに決めて街歩くっていうのが当たり前の人が多いので、すごいその違いを感じてたんですよね。で、私はその自由さがすごく好きだったし、なんかおしゃれ別にしてる人もいますよ。で、同じこう普段してない人でも、場面によってちょっと化粧してみたとか言ってたりとか、なんかする時もあるしみたいな。なんかこう、でもやっぱりおしゃれをしなくても、必ずしもバチッと決めてなくても、それがこうマナー違反だとかって言われない社会がすごくいいなと思ってました。 で、私もね、そういう東南アジア滞在してる時に、でも私なりにやっぱり現地の人とじゃあ同じ格好してたわけじゃなくて、自分のおしゃれっていうのを、まあ、普通にしてたんですよ。ただやっぱり日本にいる時の、レベルとは違うんですよね。で、例えばですけど、まつげの先までじゃあ気にしてたかって言われたらそうじゃなくてとか、スカートを履いてこういかにも女性らしいヒールを履いてとか、ああいう格好をまあしてたかって言われたら全然そうじゃなくて、でも日本ではやっぱりそういうことをしてたわけですよ、自然と。で、それが自分が好きでやってたのか、なんかそういうふうに求められてるからそれに応えようとしてやってたのかがちょっと自分でも分かってなかったんですけど、でも違う場所に行った途端それをしなくなって、なんだろう、今まで100でやってたおしゃれをまあ数で言うと例えば60、70とかにしましたってなった途端に、その減った、まあ、30、40っていうのが多分強制されていたおしゃれであって、残ったその60、70っていうのが本当に私が好きでやりたいおしゃれだったんだなっていうのをなんかね、気づきました。で、こうおしゃれに対する強制力がない場所でするものこそ本当に私が やりたくて誰にも求められてないのに勝手にやってるおしゃれなんだなって気づけたんですよね。なので、まあお前たちがしたくておしゃれもしてるんだろう、自分たちが綺麗でありたいっていう欲望があるんだろうって言われたら、それは間違いではないんですけど、その程度の話があるのかなと思っているし、でタイトルにつけたように、おしゃれしなくていい自由があってこそおしゃれをするという選択が私にもできるんだと。今だったらおしゃれをもうするのが当たり前で、したくない日とかしたくない、なんだろう、場所とかでも、場所なんかそういうシーンでもしないといけないっていうものになってるってことに、この本を読んでふっと気づかされたという、そんなお話です。はい、ということで、本日はおしゃれしなくていい自由があって初めて好きでおしゃれできるというテーマでお話をしてみました。最後まで聞いていただきありがとうございます。また次回ぜひ遊びに来てください。じゃあねー。